感謝します。ヘブル書の11章というところに、ここに信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。感謝します。私たちはよくクリスチャンになると信仰という言葉を聞いたり、またあなたに信仰がありましたと聞かれたりします。でも信仰って何でしょうね。これはクリスチャンにとって クリスチャン生活を送る上で非常に重要な質問です。信仰とは一体何でしょうね。翻訳して望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。さらに6節を見ますと、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。11章の6節を今読みましたけれども、そして信仰によって誰々は、信仰によって誰々はと、ずっと信仰によって誰々書いてありますけれども、今日は特にここに書いてある8節、信仰によってアブラムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこに行くかを知らないで出て行きましたとあります。私たちはどっかへ出かけようかって、適当に、でも適当に心積もりして、それでもちゃんと行く先をある程度予定しますけれども、本にこう書いてあります。創世記の12章の11章には、ここに27節にこう書いてあります。これはテラの歴史である。さらに遡って26節に、テラは70年してアブラムとナホルとハランを産んだ。ここに初めてアブラムという名前が出てまいります。アブラム一体何でしょうね。もうそんなこと言わなくてももうすでに分かっていると思いますけれども、アブラムはアブラハムに前の呼び名ですね。アブラム、そしてアブラムは書いてある。そして12章の一節には、主はアブラムに仰せられた。あなたの生まれ故郷、あなたの家を出て私が示す地へ行きなさい。私は何遍かこのメッセージをいろんな人から聞いたんですね。ただその人たちが語った言葉は、この口語訳の聖書で彼は語りました。口語訳の聖書だと非常に印象的な言葉があるんですよね。あなたは国を出て親族と別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。ヘブル書の方には何て書いてあるんですか。行く先を知らないで出て行ったと書いてある。そして その言葉の初めの方に信仰によってと書いてある。信仰によってあなたは生まれ故郷から旅立ちなさいと言われた時、行く先を知らないで出て行った。それは誰でもその幼い時から育ってその人そのちゃんと家もあって、そしてその親族が親戚の人たち一族老頭がの住んでいるところにその一生住んでいたいと思うんです。まあ現代にはちょっと最近はだいぶ意識が変わってきましたけれども、あのいわゆる昔人間だったらは一族老頭に囲まれて暮らすってことはいいことです。特にこのもういや先祖代々住んでいて、そして私はいや本人もそこに住んでいる、家も財産もあるそこには目指しているところというのは非常にいいものです。でも神様はあなたのこちらの新改訳の聖書の方に行きますけれども、あなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て私が示しにしなさい。そしてその御声を聞いた時、アブラムは主がお告げになった通りに出かけていった。出かけたと書いてあります。4節、12章の4節にですね、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた、ロトも彼と一緒に出かけた。アブラハムがハランを出た時は75歳であった。 そこで生まれて育って、そしてこのその地方においてある程度 そのいわゆる確たる地位を築いていた人がそれを全て捨てて、そしておまけに行く先を知らないで出て行く。もちろんその現在のサラリーマンにとってこのいわゆる横そこ行きなさい、ちゃんと行く先を知っておれば、あの親兄弟その場に置いといて出ていくことはできるでしょうけれども、このアブラムの時代、紀元前2000年ぐらいですか、そのくらいの時代にあって、うん、いわゆるあの多分ね、遊牧の手、あの牧地、あのいわゆる羊を飼うことをなりわいにしたい人たちであったようです。それらの 羊やその家畜を全部連れて、一族老頭を引き連れて、そしてその神様を私は示すところに出て行きなさいって、大変なことだと思います。でもアブラムは主はお告げになった通りに出かけたと書いてあります。アブラムがハランを出た時は75歳であったと書いてあります。5節を読みますと、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とハランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。お書いてあります。まずこの いわゆるこのアブラムの父親の寺はカルデアのウルというところに住んでおりました。ウルというのは当時、まあ、今も言ったように紀元前2000年のその時代によっては非常にその大勢の人が住んでいて、そして栄えていた町であったようです。特にその中に偶像教がたくさんあって、その中でも特に著名なのは19世紀かそのくらいに発掘されたこの考古学者発掘したその文献によりますと、月の神ナンナ、彼らが当時信仰されていたあろう神ですけれども、その壮大な神殿があったようです。まあほとほどさように当時の一応その文化の中心でもあったようです。そしてそういう町から人々が大勢住んでいる、そのいわゆるまあ現代の言葉で言えば大都市から今度は、そしてそのいわゆるある程度長い間住んでいて、その地位も築いていたでしょう、地盤も築いていたでしょう、そういうものを全部捨てて、そしてエピ31節見ますと、テラはその息子アブラムとハランの子で、自分の孫のロソと息子のアブラムの妻である嫁のサライと伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデアのウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来てそこに住み着いた。まあそしてこのハランというところに住んでいたんですね。そしてハランでしばらく住んでいるときに、さらに神様はアブラムに現れて、ここを出て私が示す地に行きなさいという声を今度このアブラムにおかけになりました。今何べんも言うように、すべての財産とこのいわゆる人々を連れてこのアブラムは旅立ちました。旅立って神様が約束されたカナンの地に入りました。6節、アブラムはその地を通って行き、シケムの場、モレのカシノキのところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。そして7節、その頃主はアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。アブラムはきっと思ったでしょうね。ここは神様が私に行きなさいって言われた約束の地なんだな。きっとそこに住みましょうと思ったかもわからない。とにかく彼はそこに神殿を作って、神殿役祭壇を作って、そして神様の前に祈りました。祈ったと書いてあります。でもアブラムはそのカナンの地もについてもなおも住んで旅を続けました。そして飢饉にあって彼は ここに書いてある10節。さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。こう書いてある。あれ、エジプトっていうのは、私たち、あの、いわゆる、この世を表します。そしてカナンの地というのは信仰の地。カナンからエジプトに下ったというんです。世とこの世、あの世の思いには常に不安がつきまとうと聖書にありますけれども、アブラハムもきっとそうじゃ、アブラハムもそうだと思う。まず彼は、ここに書いてあるように、このエジプトの方にしばらく滞在するために下っていったと。聖書の中に下っていったって書いてあるのか、どういうふうに信仰的に下っていったという意味にも読み取ることができます。とにかく、あの、飢饉があって、アブラムとその一族が住んでいる人、その移り住んできたところに飢饉があったのに、その飢饉から逃れるために、言うならば食うために、彼は地元に下っていったというんです。まあ、芸的意味を言うともう強くなるのであんまり言いませんけれども、とにかくそのエジプトの方にしばらく滞在する。まあ、あの、私たちクリスチャンも時々信仰とばっかり言っていてもね、食うためならしょうがないでしょう。クリスチャンに、としてあまりふさわしくない仕事に取ってる場合はつく、そういう時もあります、そう思う時もあります。でも私たちには全能なる神がついていらっしゃる、十字架について私たちの罪をあがらってくださっている神様がいらっしゃいます。その方に頼っている時に、どのような問題があっても解決することができる。まあ、老婆しながらそういうことを言うことができます。とにかく飢饉がこの地には激しかったため、彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに行った。多分はアブラハムの中にはこの咎めることもあるし、それから不安もあったことでしょう。ここに書いてある十一節の過去から、妻のサライに行った、聞いておくれ、あなたが胸麗しい女だということは私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女を彼の妻だとして私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言っておくれ。そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。結局自分の妻であるこのサライを、綺麗だったんでしょうね、このサライっていう人は。だから、結局自分、私の妹だっていうことにしておいてくれと言ってエジプトに下ってきました。案の定エジプトの王はサライを見て美しい女ということで自分の妻に迎えようとした気がしました。その結果、エジプトに 主はエジプトに災いを下しました。まあ占いかなんかで知ったんでしょうね。ここに書いてある、パロは彼女のためにアブラムによく振っており、やはりそれでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを共有するようになった。しかし主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害に痛めつけた、災害で痛めつけた。そこでパロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体 何ということをしたのか、なぜ彼女はあなたの妻であることを告げなかった、なぜ彼女はあなたの妹だと言ったの、だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ今あなたの妻を連れて行きなさい。エジプトのパロは、いわゆるアブラハムに全てを返し、そしてそのさあこの国から出て行って、行ってくれという教師で多分追い出したんだと思います。アブラムが自分の妻を妹だと偽らなければ、要するにエジプトのを恐れなければ、信仰に立っているならば起きなかった事件がここに挿入されております。とにかく自分の妻を自分の妹だと偽ってこのエジプトに入っていった。エジプトの王はこのサラが美しいのを見て、自分のこのいわゆるハーレムに迎え入れた。それに神様の怒りが加えられて、エジプトの王はこの恐れてもう一度いわゆるアブラハムにこのサラを返して、そしてその彼の全ての所有物とともに、とにかく自分の国から出て行ってください、追い出したという出来事が書いてあります。ここ要するに世と世のものに妥協してはいけませんということが、私たちはこの出来事から読み取ることができます。私たちは信仰によって始めたことは信仰によって終わらせる、そのことが大切です。感謝をします。まあ今日はこの2つのアブラムについてのこの2つの例です。まず信仰によってアブラムは自分の慣れ親しんだ故郷、親族、それらのものを離れて旅立ちました。そして今度はその信仰が不安になった時、彼は自分を守るためにエジプトに下りました。エジプトで災いがありました。この2つのことで終わりたいと思います。感謝をします。私たちも気をつけなければならない。信仰によって始めたことは、その信仰を最後まで守り通す。その後もう一度同じようなことをアブラムはしているんですけれども、まあまあそれはまた後の機会にして、とにかく今日はこの2つの出来事、とにかく信仰によって出ました、神様の御告げを受けて出ました、そして信仰によってカナンの地にたどり着きました。しかし私たちはよく知ります。かつてカブトの王子のよ、 神様が約束されたその地に着きました。さてその後どうしたでしょう。アブラムのところに不安がやってまいりました。恐れ飢饉という恐ろしい出来事が起こりました。彼はその飢饉から逃げるためにもう一度聖書にも言葉を借りるならばエジプトに下ったと書いてあります。下りました。そしてエジプトでパロの家に災いが来ました。そしてそのエジプトからまた追い出されてしまったという話、私たちも気をつけたい。私たちが一度持った信仰を、信仰によって始めたことは信仰によって終わらせたいと、そのように思います。終わります。